はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月の25日月曜日。今日のパートナーは、
はい、焼酎お見舞い申し上げます。はい、キャンディーズさんの焼酎お見舞い申し上げますから始まりました、うん、こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹、姉のえりこです。
妹の美穂です、
うん、昔テレビで聞いたキャンディーズの歌とちょっと違うような、
ちょっと違うような気がします。ちょっとあの、うん、快活さがね、ちょっとないかもしれないですけど。
快活さに欠けたのか。若さに欠けたのか。
弾けるような若さがなかった。
それはちょっとなかったかもしれない、
ね。それはなかったかもしれないですね。じゃないです。そういうところ見つけないでいただけ、
ね、頑張ってやってるんだけどね。
頑張って歌ってみたんですけど。出ちゃう
のか。謝っとこうか。謝らなくていいか。
いや、この度はあの若々しくない焼酎お見舞い申し上げますをお届けしまして、大変
申し訳ありませんでした、ね、悪かったなと思ったらすぐ謝った方がいいね。
そうですね、
いろんな
ことね、はい、大竹さんまで一緒に謝ってくださると思わなかった。
はい、私の横には、
うん、こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
お願いします、はい、いたします。
今日も暑いですけど、はい、暑い最中わざわざね、うん、重たい何か重たいものを、うん、思いっきりね、あの袋に詰めて、ね、持ってきた方が今日は花からいらっしゃいます。
はい、おはようございます。はい、森永卓馬です。もうね、はい、あの都会中から東京まで、うん、これ、うん、スイカとかナスとかトマトで十何キロあるんですよ。
ナスもでかいけどスイカも綺麗に育ってますね。
でもほら、うん、昔あの、うん、農家のおばちゃんが、はい、あの氷にこう野菜入れて東京に売りに来てたんですけど、うんう
ん、はい、千葉のおばちゃんとかね。
そうそう、うん、あんな感じ。
あんな感じ。野菜
たち。なんか書意向かなんか用意しましょうか。
書意向があればよかったんですけど、なんかね、うん、もう道歩いてると警察官が睨んでるんですよ。
何を持ってる
の。職務質問されたらどうしようって。
いやでもこれだけ、まあ、大きなスイカ2つとナスとかね、トマトとかいろいろ、俺は重たいでしょ。
重い重い、もうね、うん、やっぱり高齢者入りすると、うん、重いものそんなに持てないので、
はい、いやいや俺だこれちょっと持ってくる気しないな、いくらあれでもね、
スイカ1個でもすごいもんね、
はい、はい、さ、でもねまだ中を見たわけじゃないからね、はい、
この中は
今日の、うん、いいギャンブルですか、
これは美味しそうですよ。
なんでギャンブルかっていうと、最初の頃は人工受粉させているので、うん、あの、うん、いつ受粉したかが分かるんで、うん、計算ができるんですけど、うん、はい、こいつらは、うんうん、あの蜂が勝手に受粉させたやつなんで、いつだから誕生日がわからないんです。
なるほど。
だから切ってみて中真っ白っていうリスクはあります、う
ん
う
ん、いやでもそのこのスイカだって最初からこんなでかいわけじゃないじゃないですか、うん、こんなちっちゃい実が最初できて、うん、こんなちっちゃいのがねえ、もうそれ何センチぐらいありますか。
何センチだろうな。
でも、ね、も森永先生の顔ぐらい、お顔隠れる大きさですもんね。
20センチ以上、う
ん、それ何、森永さんの顔と比較したら森さんの顔がでかいみたいな。
でも芸能人の顔よりはでかいですか、
うん、芸能人の顔よりかでかい、
ね、一般成人男性のお顔ぐらいっていう、うん、そういうね。
ああ、そうね、うん、ちょっと春の愛に似てるな。
愛ちゃんのサイズに例えちゃって。
ちょっと切ってみようよ。
いや、そうですね。
ちょっと切ってみようよ。
これはすごい、うん。
包丁ないの、包丁。包丁あるの。
先生にお願いしていいんですか。
いや、私切るの、うん、得意じゃないんですけど。
俺がやりましょうか。
大竹さん、
じゃあ大竹さん
も包丁持たせたらもう天下一だから。
料理上手だからね。
お料理上手でね。
急に持たされたって。これはこう切るんだっけ、こう切るんだっけ、
一応真上からですかね。
真上からこう切るか、
はい、
そうでしたっけ、はい、包丁切れるのこれ。
お入りました。今3分の1ぐらい、いい音がして
ますよ。
いい音してますよ。
なんか理感がありますよ、すごく。
いくよ、
はい、
どうだ。
あ、なんか赤いの見えてきました。真っ赤ですよ。
おお、美味しそう。
すごい。
ぎっしり。
めちゃくちゃいいよこれ。ね。
美味しそうです。
美味しそうだよ。
これは美味しそう。なんて美しい。あ、やっぱり包丁使い慣れてらっしゃる大竹さん。ね。
これはやっぱすごいよ。いや、ちょっと
これは八さんに感謝ですね。
ね、自然受粉でこれだけのみずみずしそうな、ね、
相当いいんじゃないですかこれは。
いやこれ本当
もうつい細かくまで切ってください
手際がいいから、もう本当に町内会長さん
町内会長
さ ん, 長さんあそこにあのお皿があります。
よし
やりますか、なんか、
はい、
ちょっと取ってみるか。よし
ね、いい感じで冷やして持ってきてください。
皆さん取って、板
場さん
とこ取って、板場さんとこ。
あ、冷やしてくださったんですか。
冷えてる冷えてる、
ありがとうございます。
冷えてるじゃん。
一旦事務所持ってって、うん、冷蔵庫で冷やします。
いい具合に冷えてます。
もう一つ切ったら、もう少し、もう一つ切ればいいじゃないか。いやいや、
私
もう一つ切る、食ってるんで。じゃあ、ケータル先ちょっと一つ言ってください。
私は
どんな感じか、うまいかどうか。
うん、甘い、甘いですよ。
あれ、
これは甘いですよ。
本当ですか、うん、じゃあ私もいきますよ。
いや、確かめた。これは甘い。
うん、うまい、
うまい、うまい。
ちょっとじゃあ、良かったですね。
うん、
姉妹もいただきましょう、せっかくだからね。
あのね、心の中じゃちょっと失敗を期待してたんだけど。
まず人に食べさせましたから、
ね、いや、
失敗を期待してたんだけど、ちょっとがっかりするくらいうまいね。
がっかりするぐらい、すごい逆説的。
すごいよ、俺もうまくてがっかりしたよ。
いや、お芋がだってすごい。
下手したら今年一番うまいスイカで終わるかもしれないぐらい美味しいです。
甘っ、
う
ん
う
ん、
これがマックスかもしれないです。甘い。
甘い。
美味しい。
食べ物。
いやいや、
うん、すごいです、森永先生。
もう立派な農家。
いや、これはすごい。
いや、でもこれやっぱりなんかでかいスイカ2個ね、
うん、
持ってきてくださった甲斐があるくらい、う
ん、ね、
美味しい。
これで食えなかったら結構とろっていうか無駄骨ですよね。
いやいや、素人でもこんなにできるんだね。すごい。さ、いや、朝さ、柿花さんとこ出てた？
あ、昨日だから、昨日の夜事務所に持ってたんです。
ああ、
そうなんですか。じゃあ、今朝出てた？柿花さんとこ出てましたよね。
出てました。
で、ね、うん、その時はスイカはどこにあったんですか？
スイカ冷蔵庫の中です。
種が。あの、森さん口から種です。そうですか。うん、おケタル君言ってるね。
美
味しい、止まんなかったらもう一気に行きました。
いや、すごい。
2本どうだ、2本なんつった今、
喋らない。
ジュルジュルすごいわね。ふんふん、甘くて、
何言ってんだか分かんないよ。
甘くて、
いや、
これは最高のスイカ。
おいしい、驚いた。はい、まあ、これスタジオの外に持ってて皆さんね、せっかくなったら美味しいうちにみんなで食べてくれ
る。冷えてる、最高な、
はいね、
ね、
はいはい、うん、いやー、ちょっと驚いたな、うん、いいことあるな、なんか生きてればな、たまにはな。
ごちそうさまでした。わー、美味しかったな、うん、水分補給もできた、
うん、もうね、本当失敗しないでちょっと悔しいけどね、まあね、まあ大したもんだと、
うん、失敗、
はいはいはい。まあそんなんで森永さんも今日は最初からいるけど、もう気がついたらね、九州の方じゃ噴火してるわ、
はい、
ウクライナは大変だわ、
はい、
コロナは増えてるわ、
大変よ、
ね、まあ、統一教会問題ももうすごくなってきたし、はい、あれだよ、一の城は優勝するし、
うん、
もう言いたいことだらけだね、
本当ですね、
うん、そんな中、うん、私は昨日注射に行ってきました。
4回目ですか。
4回、まあ、していいのかどうか分かんなかったんですけど、
いや、でも、ね、
まあ、今の区の方から通知が来て、あ、
はい、
まあ、それで昨日の昼間の2時頃行ったのかな、
はい、
もうね、ああいうところの係の人が、まあ、だから老人枠だからね、
はい、
周りはもう年寄りばっかしだから、まあ、私よりも本当にもうヨボヨボの方から、まあ、あの車椅子に乗ってる方から、皆さんね、もう全員周り年寄り、まあ私もですけど、全員年寄りの中で、暑いな、午後2時ようやく
一番暑い時
にカンカンする中、それでもね、人数多くなかった、そんなに多くなかったので、意外と順番ね、2時からの部分はね、まあそうだな、2時からの分の人って呼ばれていったら、2時からの分の人はやっぱ 3,40 人かな、その後がまた2時20分かな、ずれてどんどんやっていくんだけどね、まあ係の人も優しいこと優しいこと、もう何回も向こうもやってるんだ
けど、
ルールができててね、意外とも係の人はもう丁寧に教えてくれる、若いお医者さんが注射打ってくれるね、 だけど俺4回目で、
はい、
は初めて左腕が、うん、はい、その後ずっと痛いんです
よ。あらあら、まあ、初めて。
私も週末うちに行ったんですよ、うん、4回目、
はいはいは
い、私、うん、全然もう痛くも痒くもないんですよ。モデルナモデルナモデルナと来て今回ファイザーだったんですけど、はい、
4回目にファイザーなんですね。
ああそう、
全然
痛くも痒くも
ない。私はファイザーファイザーモデルナファイザー。
あらあら、
いろんな組み合わせがありますね。
混ざってます、
ね、オセロみたいな、なんかね。
いや初めて、こんなに痛いの初めてだったな。
そうか、
そうなんだ、うん、私その運動しちゃいけないって言われたんですけど、その打った後すぐ畑に行っちゃったんですよ。
大丈夫かし、大丈夫かし。
畑で作業してたら今ここ右側虫にいっぱい食われちゃって、その虫に食われた方が100倍痛いんですよ。
痛い、
あ、よかった、
ワクチンの100倍痛い。
あ、よかったよかった、よかった、よかった。何かないとね、うん、俺さちょっと、まあその時はそんな痛くなったんだけど、はい、うん、俺が2時の会で、うん、2時20分の会の人が、はい、まあ、30人ぐらい日陰の椅子に並んでたのね、はい、まあ、今までそんなことやんなかったけど、まあ、ちょっと脅かしてやろうと思ってね、左腕の押さえてね、は
い、
ものすごい傾いてね。
なんでそういう人やるんですか、そういうこと。
ものすごい傾いてね、その、うん、ってね、ちょっとだけね、はい、うなりながらと。じゃあみんな、おぉ、
いやいやいや、どこで演技力発揮してるんですか。
まあちょっとやってみたけどね。うん、まあまあ、でもそんな、もっと、まあまあまあ、本当はもっとオーバーにやりたかったんだけど、それはちょっと嘘だなと思って。
いやでもそこも、その絶妙なラインが逆に心配させるんじゃないですか。ちょっと抑えめだけど、ちょっとうーんなんて。
あ、でもね、車で来た人が多いんだけどね、はい、なんか車駐車場止めるんだけど、はい、まあ、止めた後にね、撃った人がね、こう、車出てくるの見てたんだけど、はいはい、あのね、歩道の方にちょっと隙間があるのね、はいはい、そこも四角形の駐車場で、うん、本当は止めたらまた戻って出なくちゃいけないんだけど、ちょっとこっちに歩道で、その歩道は病院の中に入っていく、そこ車が細いとこバリバリって入っててさ、まあ、お年寄りの方で横にポールが立ってポール飛ばしながら入っててさ、ちょっとびっくりしちゃってさ、あの人もわざとやってるのかな
って。まあそんなことはね、演技でやってた、怖い、ね、
はいはい、まあそんなんで、はい、まあね、この、ね、まあ、4回目の注射ね、森永さんね、お話ししてたけど、まあ、先生にお話伺ってたけど、4回目はあれですか、あのやっぱし打った方がよくて、で打てば、かかるかもしれないけど重症化はそんなにしないんじゃないかって言われてるっていうふうにおっしゃってました先生が、う
ん、って言われてたんですよ。だから感染予防効果はないけれども、うん、重症化予防効果は大きいと、うん、うん、テレビラジオで言われているんですが、うんうんうん、どうもそうじゃないっていうのは後でお話しします。
ちょっと怖い、
後で
予告後半ですね。もっと言いたい放題
です。後ほど、
どうしよう、
すごい違うんですよ、おかしいなと思ってたんですけれども、はい、あの感染予防効果はあります、
うん、あ、は
い、あります、
あります、
はい、よかった、
うんうん、
ただ短いだけです。
なるほど、
はい、その辺の詳しいところは、
ね、
森永さんの言いたい放題のところでお話をいただきたいと思います。はい、美穂が変なこと言ってたよね。
何ですか、
なんつったの、なんかこう足の裏磨くと蚊に刺されない。
足の裏磨くじゃない
なんだよ。
なんかニュースとか、まあ、お姉さんとかにもね、うん、なんか前聞いたことあったんですけど、うん、私蚊に刺されやすいんですね、うんうん、で、うん、あの足の裏をあのほら消毒液でこう、ね、足の裏につけておくと蚊が寄ってこないっていうのを最近実践してます私。
どこで仕入れ
たそれなんかニュースとかでもやってたし、お姉さんとかも教えてくれたんで、
ニュースでやってた。
ニュースもあのなんかそのネットでも話題になっていて、なんか結構研究、うん、長年の研究じゃないですけど、うん、それでちゃんとしたなんか立証されて、うん、 で実際に効果もあったっていうようなお話があって、うん、美穂さんが私と美穂さん比べると、うん、蚊にすごく刺されやすくって、うん、
美穂の方が
私の方が刺されるだから、うん、じゃあ美穂さんなんかこんな話があったから、うん、あの足拭いた方がいいかもしれないわよって言って、うん、その時はへーとかふーんなんて言ってたんだけど、うんうんうん、この前も一回改めてニュースで見たら、うんうんうん、実践するようになったわけ。そうそう
そう、お姉ちゃんに言われた時は生返事
全然やってくれなかったんです。
そんなにやんなかったね。
全然
忘れちゃうのほら、忘れちゃ
う。それで私に逆に言い返してきてりして、うん、お姉さんニュースで、うん、あの足の裏をね消毒すると蚊に刺されないって言ってたけどって、うん、それ私前に言ったわよって言ったの。
忘れちゃってるんだから。
ボケてる。
どこからどこから聞いたか。
ボケてるっていうよりか私のなんか言うことあんまりこう信憑性がないって思ってて、ね、ちょっと信頼してないのね。やる気を起こさないわけ、うんうん、でニュースだと本当にどうなの、実際効果ある？
私ここ最近やってますけど、うん、刺されてないですよ今のところ、う
ん、蚊のいるところに行ってないんじゃない？
あんまり行ってないっていうのもあるかもしれない。気温が上がってあんまり蚊がいなくなったとか、そういうのも
なんか因果関係がちょっとよく分かんないね。こう因果関係っていうか、その 何関係っていう
の、確かにね、なんでしょうね、うん、でもなんかその本当に刺されやすい人が、あの足
エリカは刺され、あんまり刺され、
私はね、
あの全然刺されない、ね、
血が美味しくないのか刺されにくいんですよ。
それは血が美味しくないってことなの？
いや、わかんない。
俺もね本当に刺されないよ。
あ、じゃあ美味しくないんだ。
美味しくないんでしょ
う、ね、
だからちょっと待
って、蚊も寄ってこない。話の流れおかしい
だろ。いや、美味しくないんです。
森田さん、
私はものすごい刺されます。
刺されます。
あ、じゃあ消毒した方がいいじゃん、足の裏を。
なんていう消毒？
あ、じゃなくて、あの手とかを消毒する、あのアルコール
で、
アルコール消毒液、
はい、あれを足の裏にこう、私はそうやってやってるんですけど、うん、
それ靴下の上からでいいの？
いやいや、靴下の上からじゃない。お風呂から上がった後とかに、う
ん、アルコールにつけるの？足
つけるっていう
か拭けばいいっていう、それ聞いてましたけどね。
手に塗るとか、
手に塗るみたいに、足に
じゃなくて
足の裏に、
なんかていうか、うん、足の裏に雑菌がなんかこう、うん、あの溜まりやすい傾向はもちろん夏場とかあるんですけど、うん、それがないと蚊に刺されにくいっていうお話らしいですよ。
じゃあそれ森永さんやってみたら、
ね、俺は本当に蚊に全然刺されないで、はい、たまにゴルフの練習場行った時に腕に蚊が止まったりするとペーンって即死だよ。
即死って得意げに言わないでください
。蚊に刺されてる時に叩くとダメなんですって、
うんうん、なんで
またダメなんですよ。
なんで
蚊の針が入ったままになっちゃうから、うん、なんか余計に痒いとか、なんかばい菌入るとか、
ね、痒くねえもん。
いや、もういやダメだ
よ、即だから、
即だ
から。でもちょっと入ってるじゃないですか。ヒューパンだって入ってくっていう、入ってるのがダメなんですって。だからその時は座れてから飛んでってから
座れて飛んでったら手遅れじゃないかよ。
でもなんか針があるよりは座した方がいいって書いてあった。
情報がいい感じすないか、なんかそのことの。ケータル君は刺されないの？
めちゃめちゃ刺されます。
あ、刺されるタイプですね。
なんかね、うん、違うんです、雑菌じゃなくて常在菌みたいです。
常在菌って書いてますね。
で、高校生が研究して、うん、その発表したんですって。なんかそんなお話があったりしました、ね、
蚊に刺されやすかった妹のために研究をしたっていう。
うん、
なんでまたここで泣ける話になるの？そんななんかこう泣ける話になるんで。
じゃあちょっとやってみてみ、うん、じゃあのね、はい、じゃあ森永さんもちょっと、
ね、なんかちょっと足の裏っていうのはピンとこないですけど ね、もう靴で隠れてるのにっていう感じもするんですけど、
ね、だってそれやってあのね、野良仕事が。
そうですよ、
全然そう、私長靴履いてますからね、うん、
あら、
長靴履いてる中のまた靴下の中の足の裏だと。
どういうあれなのか、
実際でもこの研究が筑波大学主催の理科コンクールで、うん、科学の目っていう科学の目賞っていうのを受賞したっていう。
でも森永さんは靴下履いて長靴履いて、うん、ね、その下の足の裏をあの消毒してもしょうがないんじゃないかってそういう意見だよ、うん、
ねえ、
今週ちょっと実践してみて、
ちょっと一度お試しください。なんかとにかく、うん、
それで効果なかった
んで、実際そのいわゆる足の匂いみたいなのをこう、うんうんうん、蚊に近づけると蚊が活発になるらしい、うん、で消毒すると普通になんか蚊の動きは活発にならないっていう、そういう、ね、
家の中の話じゃないかな。うちの畑の隣の おじさんは、はい、あの農作業するときに、はい、こうカンカンの中に蚊取り線香を、
ね、腰につけて
煙の中で作業してるんです、はい、そうすると刺されない。
それは確かに、それは確かに、そんな感
じ。そんなに煙出るか。
いやいや結構出ます。
結構出るんです。
あ、そうなん
です。煙も完全に自分を巻いてってことですね。
苦しい、
すごいわ。
でそれ何でした。もうちょっと言うと、足を清潔にしときなさいみたいな話。
なんか常在菌、雑菌とかっていう常在菌、なんかその
足についてる、
ついてる菌の、うん、なんか匂いを嗅ぎ分けて、
蚊が
なんか寄ってくるみたいなことみたいですよ。
へ
え、なんかね、
じゃあ洗っただけじゃ消えないってこと
か。そう、なんかね、うん、番組目出していいか悪いか分かんないですけど、うんうん、ガッテンでもやってたとかっていう話もあるみたいですよ。
あ、もう終わっちゃったから。
あ、大丈夫大丈夫。まあだからそんなにこうね、あの都市伝説でもないみたい、
はい
はい、森山先生一度やってみてください 、
うん、
まあね、もうちょっと時間過ぎちゃってるけど、一ノ城が勝ったことだけは言いたいね。
一ノ城さんね、本当に優勝されてね、13勝
2敗で47場所で、はい、ついに初優勝、
ね、これ入ってきてすぐの時にね、
はい、
もうすごい13勝2敗ぐらいで、
初土俵から4場所で幕内に駆け上がって、そのままもういきなり新入幕で優勝しそうだったんですけど、
あの時がもう本
当にすごい時だと、その時にできなかったん
で、できなかった。
で今日までなんか8年ちょっとかかった、
はい、結構かかる、2014年からですかね。
なんか俺は応援してたんだ。
あ、
こうなんかこうちょっと不器用そうな感じと ね、
う
ん、
ね、僕と
あの、うん、本当は強いんだけど、ちょっとなんかあたふたしちゃうんだよね、うん、この力士さんはね、はい、でも今回は小小瀬で最後も裏とね、裏なんかかき回すタイプのお相撲さんで勝てるかなと思ってたらね、何見よう。
いやいや、こうガッとね、裏の背中の方から
俺が喋ってる最中に今なんか
すごいジェスチャーみたいな、
ジェスチャー始めたから、ま、それは何、ね、一ノ城が後ろから大きく上手を回したみたいな、
裏の裏を取って、
ここね、こう
裏の裏を取って
大きいからやっぱり、ね、回しガッと持って
る、なるほどじゃないんですよ。なるほど、
まあ、すごかった
ね。しかもこれね、新聞にも書いてあるけど、慶太郎くんあれだよね、来日したのは確かね、
照ノ富士と一緒だ、
はい、
照ノ富士と一緒に飛行機でやってきて、
飛行機で、ね、
照ノ富士はまたね、いいとこまで行ったのに、落ちるところまで落ちて、そっから膝痛めて、そっから立ち直ってきて、はい、ね、なんかすごいねっていうふうに思う。
一ノ城も苦節でね、うん、その2人が優勝を争って、
うん、今回ね、本当に
一ノ城が勝った、
うん、はい、まあね、来場所とかその次の場所がもっと楽しみになったね。はい、慶太郎君、
はい、まずはコロナのお話からですね、はい、昨日の新規感染者が全国で17万6554人、うん、そして土曜日に関しては東京に関して3万2698人、そして全国では20万人を超えました。4日連続最多を記録して、第6波のピーク時の倍という数を記録しています、はい、まあ、このコロナに関してのお話がまず最初ですね、
はい、これはでも言いたい放題でね、はい、小永さんに行くんでちょっと飛ばしましょうかね、はいはい
はい、そしてこちら、うん、東京新聞のこちら特報部本音のコラムです、まあ、昨日の記事、はい、今日休館日で昨日の記事なんですが、元文部事務次官の前川喜平さん、
はい、
旧統一教会と政治家の癒着ということで、うん、まあ、元所轄官庁の文部科学省にいたという、うん、まあ、身分から前川さんがこの件についていろいろ書かれております、
うん、
はい、そしてまあ合わせて安倍氏の国葬ですね、閣議決定9月27日に行われることが決まりましたが、はい、同じくこれ昨日の東京新聞ですね、うん、国葬、民主主義とは相容れない儀式、反対派との分断生むという大学の先生のお話をご紹介したいと思います、
はい、
そしてこれ日刊スポーツの、うん、まあ、スクープだと思うんですけど、東国原氏、宮崎県知事選出馬に関して熟慮していると、はい、まあ、こう取材に対して答えています、はい、
はい、全部いきましたか最後まで、
はい、
はい、それじゃあ2つ目の、前川喜平さんのお話からお願いします、
はい、はい、昨日の東京新聞こちら特報部のところにある本音のコラムなんですが、うん、前川喜平さん、旧統一教会と政治家の癒着と、安倍元総理銃撃事件をきっかけに旧統一教会と政治家の癒着の実態が次々と明るみに出ている中でも所轄 所轄庁トップの文部科学省と、旧統一教会との関係は問題だと、所轄庁トップの文部科学大臣ですね、大臣と旧統一教会との関係は問題だと、末松文科大臣は旧統一教会にメッセージを送ったことやパーティー券を買ってもらったことを認めながら何らやましいものは一切ないと開き直った、所轄庁だという自覚が欠如している、うん、即刻辞任すべきだと、うん、そして旧統一教会の名称の世界キリスト教統一神霊教会から世界平和統一家庭連合への変更の認証申請は僕が文化庁の課長だった1997年以来受理していなかった、うん、ところが下村博文氏が文部大臣だった2015年に突如受理認証した、うんうんうん、このような方針変更は前例踏襲を常とする官僚だけでは起きない、うん、下村氏は事前と事後に報告を受けたことは認めたのに認証は文化部長の判断によるもので自分は全く関わっていないと説明する、そんなことはありえない、うんうん、文化庁は事前に大臣の指示を仰ぎ指示通り処理したことを事後に報告したということだと。で、まあ、過去に霊感商法が詐欺罪で摘発され解散を命じられた宗教法人はある、現在も被害者を生んでいる旧統一教会がなぜ摘発されないのか、旧統一教会と癒着した政治家がそれを拒んできたのだとしたら大問題だと、こう書かれています。
はい、森永さんいかがですかこの件は。
だからその、うん、文部科学省の大臣とか関係政治家がもら、うんうん、いろいろ支援を受けてるの問題だ、でも実際はそういう人たちの名前が次々に上がってるんですよ、はい、つまりいっぱい上がってる中にその所管官庁がいるんじゃなくて、うん、明らかに旧統一教会は自分たちの所管官庁の政治家を狙って選挙の応援をしているっていう構造なんですね、うんうんうん、だからもう明らかに癒着してんだと私は思いますけどね、うん
はい、
でこの統一教会の問題が社会問題になった後に、うんうんうん、オウムの事件が起こっちゃったんで、はいはいうんだから結局こうなんかオウムが悪いんだっていうところの影に隠れて、うんうんうんうん着々と癒着を続けてきたっていうことなのかなって思うんですけどね、うんうん、
あのこれ前川さんによると自分がねあの文化庁総務課長だった1997年以降は以来受理していなかったと、うんはい、自分が担当してる時は受理していなかったと、で下村博文さんが、2015年に突然受理したと、官僚がね、一存だけではこういうことはできないと、はい、上から、ね、何か来ないと絶対にこう命じられなければ官僚は動かないはずだっていうふうに言ってるんですよね、はいまあ、だからそれも含めて、教会と癒着した政治家がそれをね、今までのことをこうやってきたっていうんだったらば大きな問題だって言ってるよね、はい、まあなんかこう今、まあ、チラチラと見ただけで各テレビ局が結構ね、はい、この問題をなんか取り上げ始めたっていうか、
うん、そうなんです。だから、うん、で私はすごく不思議だったのは、うん、安倍総理がその銃撃されてですね、うん、でもう最初からある宗教団体に、はい、恨みがあってやったんだって発表がずっとあって、はいはい、選挙の投票までは、うん、この統一教会って名前一切出てこなかった。
確かそうでしたね、は
い、だからでも絶対分かってたはずじゃないですかすぐに、うんうん、でそこであえて名前を出さないようにしたのは、うんうん、やっぱり一定の癒着があるんじゃないのって私は思っちゃいますよね、うんうんうん、
ただここに来て他の諸問題も含めてなんかこう、まあ、検察の動きなんかもちょっと動き始めた感じが全体的にしますよね。
そうなんです、うん、私は元から 我々の手から桜田淳子を奪ったんで気に入らなかったんですけど、
あの事件はね、はあ、事件っていうかね、そうそうそう、見ました、
はい、ね、こうあれになった方がいいね、どういう関係があったのか、はい、政治的な政治家の人にどういうふうになんかこういろんな問題をがあったのか、総連の癒着が本当にあったのかどうかちゃんと分かってつまびらやかに、ね、してほしいよね、うん、はい、これにかここまでですか、はい、これに関してもう一つなんかこう、ね、民主主義の話があります、ね、
まあ、これはあの、まあ、国葬のお話なんですけども、はい、同じく昨日の東京新聞です。民主主義と相入れない儀式、うん、反対派との分断を生むと、はい、政府は22日に閣議決定した安倍元総理の国葬をめぐって国民の間でも賛否が割れている、はい、日本近代史を研究している中央大学の三山純一教授に、うん、国葬の歴史や今回の政府対応について聞いたという記事なんですが、うん、まあ、国葬とは何なのか、国が国費で営む葬儀のことで、最初の例は太政官制で右大臣を務め1883年に死去した岩倉具視に遡ると、47年に国葬令が執行した後は67年の吉田茂元総理が最後になりますと、まあ、どんな目的があったんでしょうかと、戦前には国をまとめ国民を統一する狙いで天皇から賜る形で行われた。国や天皇に対する功績があった人が選ばれ、国葬が決まれば公に異論は唱えられなくなった。戦死した山本五十六はまさに国民の鏡として奉るために行われた。現代の日本の民主主義とは本来相入れない儀式だと考えていると。そして安倍氏の国葬をどう見るか、戦前と同一視はしないが歴史を検証しないまま突き進む岸田総理の姿勢に危うさを感じる。今回内閣主導で進めているため内閣葬と呼ぶ方が正確だが、国葬という名称にする以上、国葬のあり方や対象者の基準などを国会で議論し、安倍氏が当てはまるかどうかを検討すべきだ。総理はその手続きを排除している。で、政府は国葬に否定的な世論に配慮して国民に喪服すよう求めない方針である、まあ、これに対しては国葬とは根本的に反対派も巻き込む儀式で、喪に服さなくてもいいならそもそも国葬にする必要はないんじゃないか、まあ、こう書いてもいらっしゃいます、
うんうん、はい、森山さんご意見ありますか。
私は、うん、あのこれで国葬にして国費でやるとね、その反対派が、はい、その空き、うん、昭恵夫人に悪い印象を持っちゃうと思うんですよ、うん、
なるほど、
葬儀のためにみんなの税金を使うのか、うん、
はいはい、
で、うん、私は安倍元総理はすごく人気があったので、うん、もうあの来たい国民は自由に来てね、でその代わりお香で持ってきてねって言えば、うんうんうん、ものすごい人数が集まると思うんです、
はいはい、
あの昔ね、明日の女王の力石徹が死んだ時に、うん、あの、はい、護国寺で葬儀をしたんですよ、はい、その時ものすごい人が集まって、はい、それが一種のこうみんなの心に残る、
はい、それは、ね、実際にあったの、漫画の中でやったんじゃなくて、
で実際にやったんです。
実際に力石の護国寺でやったら一般の人がたくさんそれに来た。
そうそうそう、うん、私はあの形が一番いいんじゃないかなって思うんですけどね、うんうん、はい、私もあの安倍元総理には信号機にサインをもらっているので、うんうん、あの安倍信号っていうのを作ったんですけど、だから私はこうでもって行きます。
はい、はいはい、政府は国葬に否定的な世論に配慮して国民に喪に服するようには求めてないと、うん、まあ、言ってはいるんだけど、でも国葬となったらね、うん、そういうことはこうあるだろうなと、職場によってはもしかしたら黙祷などを求められる可能性もないとは言えない。反対派との分断を生むだけでなく内心の自由を侵害する恐れも否定できないと、三山さんはおっしゃっています。さあ今日も始めましょう。